メン。では本日のメッセージ、人間を生きると題しまして田中先生より取り次いでいただきます。よろしくお願いします。
おはようございます。もう一言お祈りをして御言葉を開きましょう。こういうわけで、いつまでも残るものは信仰と希望と愛です。その中で一番優れているのは愛です。恵み深い天のお父様、皆を賛美します。誠の愛をお持ちのお方が私たちのところにいらしてくださって、誠の愛の道を歩むようにと招いてくださったことをありがとうございます。罪と滅びの中にしか生きることのできなかった私たちを一方的に愛してくださり、あなたの愛のうちに生きるものと作り変えてくださいました。罪一切を許してくださり、尽きることのない命に生きるものとしてくださいました。あなたの愛に生きる道が、私たちは十字架を追うてあなたに従う道のように招かれることではありますけれども、常に共にいてくださり、御霊様の豊かなご支配の中におらせていただいておりますので、心から感謝をいたします。ただいまより聖書の御言葉を共に学びます。語る者聞く者ともどもに真実の礼拝を捧げることができるように、今一度導いてくださるようにお願いいたします。病床に使える者、諸問題の中にある方々、引き続き主が御手を置き癒し、またこれが道だ、これに歩めと道を示してくださるように、弓道中のお一人お一人の上にも主が望んでくださって、今日鮮やかにあなた様がお出会いくださいますように。感染症の収束のために祈っております。どうぞ主が御手を述べて関係の方々を助け励まし、収束に向かって前進することができますように。大きな災害が起こり苦しみの中にある方々をどうぞ主が支えてくださいますように、復旧に向かう道のりを確かなものとしてくださいますように。今週はオリンピックも開催始まろうとしていきますけれど、さまざまな意見が交わされる中、どうぞ関係の方々を支えてくださり守ってくださいますようにお願いをいたします。改めまして続く時を御手に委ねます。どうぞ祝福してください。主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。今日はマタイの福音書の第5章27節から32節を礼拝のお言葉として学びたいと思います。27節、勧誘してはならないと言われていたのをあなた方は聞いています。勧誘とは一体何であるのか、そのことを大切に学ばないとここは少し、誤解をしてしまうところだと思います。勧誘してはならないと言われていたのをあなた方は聞いていますという言葉から始まって、28節、しかし私はあなた方に言います、情欲を抱いて女を見る者は誰でも心の中ですでに姦淫を犯したのです。姦淫という言葉自体を十二分に、理解せずに28節を読みますと、いわゆる異性に対する情欲一般を戒めているかのように読めるのだと思います。まあ、そういうふうに読む歴史的な読み方というか、それはしばしばあったんだと思いますけど、しかし聖書はそういうことを語っていません。人間がいわゆる異性に対する性的な興味あるいは欲望というか、そういったものを持つということは、ある意味で健康なことです。普通のことです。ですから教会はそれを否定する必要はないし、ましてや否定するように教える必要はないと思いますね。でこれはここで女と書いてますけれども、この女と言われているところの中身が問題ですね。でそれはすで、に婚姻関係の中にある、あるいは婚姻関係が約束されている、そういう誰かと 関係がすでに成り立っている女性に対して情欲を持って見ようとしていく、そのことが戒められるのが姦淫ということです。よろしいでしょうか。これ最初に押さえておかないとどんどんわけのわからない話になっていきますので、ですからここでイエス様が改めて戒めておられるのは家庭という問題です。夫婦という問題です。まあ、そういうことを少し、最初に、ちらりと触れておきながら、改めてですね、聖書がこの夫婦ということをどのように考えようとしているのかということをざっと振り返っておきたいと思うんですね。神様は天と地のすべてをお作りになられました。そうですね、この神羅万象すべてをお作りになられました。そしてその冠のように人間を作ってくださいました。私たち一人一人を作ってくださいました。で、作られた時に創世記の第一章は繰り返し一つの言葉を語ります。それは良かったという言葉です。神様ご自分でお作りになられたものを見て良かったって言ってらっしゃる。自分でこさえたものを見て良かったというのはいかがなものかと思うかもしれませんけれども、そこが意味していることは、神様の創造の御業というのはとっても素晴らしいものだったということですよね。ですから私たちは神様に作られたということを大切に信仰的に受け止めるんですけれども、それは同時に自分自身は良いものだということを受け止めていることになります。神様に作られたけれども、ちょっとやっぱりこの辺は欠けがあるなっていうですね、まあ、こういうことは両立していないです。神様に作っていただいた、確かにこの、世間の評価であるとか歴史の評価からすればもしかしたら欠けが見えるような存在があるかもしれないですけれども、しかしそれはただ人間がそう言ってるだけの話で、神様が作られたものはとにかく素晴らしい、何一つ、欠けがない、満ち溢れている、まあ、これが創世記一章で良いという言葉が繰り返されている意味ですよね。この辺よろしいでしょうか。ですから私たちは自分を見て、お互いを見て、家族を見て、世界を見ながら、あ、本当に神様の麗しい素晴らしい御業がここにあるのだということをそのまま受け止めなければならないと思いますけど、この創造なさり作られて良かったと繰り返し言われている言葉の中で初めて良くなかったという言葉が出てきます。それが2章の18節。何を良くなかったと神様おっしゃられたでしょうか。それは人が一人でいるのは良くないと言われたんです。神様の創造の御業は全てに満ち溢れる良いものに満たされていたのに、唯一良くなかった、それは一人ぼっちだったということです。それで神様はご自分がお作りになられたすべてのものをこの人の前に連れてきて名前をつけさせるということをさせますね。名前をつけるっていうのはどうですか。名前をつけるという作業は人間だけがしてるんです。不思議ですね。名前をつけた途端にどうなりますか。道行く野良猫にですね、ある時みーちゃんみたいな名前つけたらどうなりますか。次からそこに関係が生まれちゃって、彼は彼女か分かりませんけどどうしてるかなみたいな話になって心配になってくる。動物だけではなくて花にも名前をつけて何か大切にしていこうとする、ここで関係が生まれると愛するということが生まれてきますよね。これが名前をつけるということです。名前をつける前まではそんなふうに考えたこともないのに、名前をつけた途端に豊かな関係が生まれ、愛し愛されるような関係が生まれ、そして助けて、一人ぼっちでいるのはよくないという状況から良い関係になっていこうとする。神様はそのように名前をつけるように全てのものを連れてこられましたけれども、その中にはふさわしい助け手がなかったというふうに書かれています。そこで神様は人に深い眠りを与えられて、あばら骨の一つを取って一人の女性を形作られます。想像なさいました。で、人はそれを見て喜ぶんです。
ああこれぞ私の肉からの肉、骨からの骨と喜ぶんです。で、二人は一心同体になる。で、こういうことでした。神様が一人でいるのは良くない、助けてを与えよう、こうして人が一人ではなくて複数で生きていくようになる。人は人間になるということですね。人の間に生きていくものになりました。しかし創世記3章でたちまち罪を犯します。それは決定的に神様との関係に陰りがやってくる、壁がやってくる。神様があなたはどこにいるのかと呼びかけられるわけですけれども、人はささっと身を隠してしまいました。神様との関係が壊れ始めるとたちまち何が起こるのか、それは人との関係が壊れ始めていく。ですから、アダムは言いましたね。あなたが作ったこの女が私に罪を犯させたのだと言いましたね。もうこんなこと言ったら大変なことですけども、でこういうふうにして壊れていってしまうということが起こりました。結婚ということを考えると、あるいは共に生きていくパートナーということを考えるときに、そこには神様が選んでくださった、神様がこさえてくださった、神様が置いてくださったというですね、人間がただ自分の好みのままに選んだということではない、こういったことを聖なることと言いますけれども、神様が選んでくださったということが土台になって、そうして人と共に生きていく、パートナーと共に生きていくという道を神様は計画をしてくださったにもかかわらず、人はそれを破壊してしまった。それでただ人間が好き勝手に選び取るものになってしまった。これが今日の結婚のありさまなんだと思います。教会はプロテスタントになって、この結婚ということをいわゆる非正規といいますか、それと外しましたけれども、しかし大切なものとして今も考えようとしているわけですね。この聖なるものを破壊する、それをこの今日学びます姦淫というふうに言います。ただ情欲を持って異性を見るということではなくて、すでに成り立っている、あるいは成り立とうとしている家庭を破壊していく罪、これが姦淫です。ですから前回殺人ということを考えましたね。皆さん、殺人の次に考えなければならない罪って何だと想像されますか？イエス様は姦淫だと言われたんです。つまり家庭というのはとても大切なものだというふうに改めて語ってくださっているわけですよね。旧約聖書を見ますと、もう信仰の父と言われているアブラハムの時から一夫多妻が起こってしまいます。ですから改めて一夫一妻制といいますか、これを取り戻してくださった、形作ってくださったのはイエス様だと思います。私たち教会に生きる者はこの、結婚の聖といいますか、聖なる部分というのを大切にしなければならないと思うのですけれども、そこに忍び寄ってくるのが姦淫ということです。そこでですね、もう少しこの姦淫の中身を見ていくことにしたいと思います。28節、しかし私はあなた方に言います、情欲を抱いて女を見る者は誰でも心の中ですでに姦淫を犯したのだと言われました。それで29節、もし右の目があなたをつまずかせるならえぐり出して捨てなさい、体の一部を失っても全身がゲヘナに投げ込まれない方が良いのです、もし右の手があなたをつまずかせるなら切って捨てなさい、体の一部を失っても全身がゲヘナに落ちない方が良いのです、こうおっしゃられました。もし隣人の家庭を壊してしまうような、そのような罪に走ってしまう、その姦淫の罪に進んでしまいそうになるならば、自らの体の一部を切り捨ててしまってもその罪に走ることをとどめようと言われたんですね。これ厳しい言葉だと思います。 旧約聖書由来の信仰の中にはですね、このように考えなかった信仰がいくつかあります。もし自分の目がそのような他者の家庭を破壊していくようなそんな道に誘うようならば、その自分をこの誘うものに覆いをかけようというふうにしましたよね。例えば麗しい女性がいらっしゃるならば、そこに覆いをかけようとする。髪の毛が美しいならば、それにいつも被り物をかぶせる。こういうふうにする宗教がいくつか生まれているわけですけれども、イエス様はそうじゃなくて、自分自身の中の罪ということをしっかり向き合いなさいとおっしゃられた。誰彼をコントロールし、この社会をコントロールしようとするのではなくて、自分自身が神様の前に会員の罪を犯さないように戒めようというふうにおっしゃられたということだと思います。まあ、こんなふうにしてですね、愛する者たちの家庭を壊さない、これがキリスト者の義に生きる道だというふうに教えてくださいました。そしてもう一つが31節以降ですね。今日はこの2つの段落を読みましたけども、31節、また妻を離縁する者は離縁状を与えよと言われていました。この問題の中身についてはもう何章か先にペテロが問いかける場面がありますので、そこで詳しく見ますけれども、とにかくモーセはですね、妻を離縁するならば離縁状を書けばそれでよいというふうなことを、まあ、ここまでそれでよいとまで言ってないんですけども、そのように受け止めた人たちは、そのようにしていったわけですね。でところがイエス様は32節に、しかし私はあなた方に言います、誰でもみだらな行い以外の理由で自分の妻を離縁する者は妻に姦淫を犯させることになります。また離縁された女と結婚すれば姦淫を犯すことになるのです、とおっしゃられました。つまりここで自分の都合の良いように、離縁を してしまうということは、それは姦淫だとまた言われたんですね。つまり先ほど最初考えたのは誰彼の家庭を壊していくということでした。で今度は自分の家庭を壊していくということです。いやいや、自分の家庭だから自分の好き勝手なようにしたいと、まあ、こういう気持ちはわからないわけではないですけれども、しかし、最初に考えました、神様が聖なるものとしてその土台を据えてくださったものを人が勝手に左右してしまってはどこに祝福が生まれるのだっていうことですよね。ですからこの今度は自分自身の家庭も神様から託されたものとして自分の好き勝手にするのではない、まあ、こんなふうなところにしっかりと立ちましょうというのが初代の教会からキリスト者たちが大切にしたことであります。ですから私たちは姦淫というふうに考えたときに、単なる情欲の話をしているわけではなくて、それがもし道にかなうものであるならば、それはむしろ祝福されるものです。この地を祝福しようと神様が与えてくださったことです。しかし好き勝手にそれを神様からのものとせずに自分勝手にコントロールし始めると家庭が壊れていってしまう。世界の平和の基礎は家庭である。だから家庭をしっかりと守りましょう、まあ、こんなふうなことが言われているということだと思います。さて、まあ、そこまではとても大切なこととしてとりあえず学んでおかなければならないことだと思うのですが、改めてですね、キリスト教会は そういうふうな語り口だけで福音を語ったことになるのかどうかということをここで考え始めていきたいと思うんです。律法学者パリサイ人の義にまつわる義、あなた方の義は律法学者やパリサイ人の義に勝らなければならないとおっしゃられた。今まで共に学んだとにかく姦淫を犯してはいけないというのは、それは律法学者やパリサイ人も同じように語っています、語ってきました。じゃあキリスト者はそこで勝る義というのは一体何なんでしょうか。私も幾度となく結婚の式というのをさせていただいています。 できるだけ人間関係のある教会の皆さんの指式がをさせていただくのは本当に喜びですけれども、さまざまないきさつがあって全く人間関係のない方の結婚式の指式をすることもしばしばありました。近くのホテルから連絡があって、そしてそこに出かけていくということもしました。はじめまして、これはじめましてですね、そんなふうなこともありました。ですから逆にそこは福音を語るチャンスと思いましてですね、出かけていくようにするわけですが、いずれにせよそのような指式をするときに語る言葉があります。語ろうと、できるだけ語ろうとする言葉があります。それは男にとって一番かっこいいことは、一人の女性を生涯かかって愛し抜くことである。素晴らしいですね。こういうふうに言うことをしてます。で、もう一つも言わなきゃいけないですね。女にとって、女性にとって一番美しいことは、一人の男性に生涯かかって仕えることである。こんなふうなことを言います。これ両方ともがしっかりとこう関係していることだと思いますね。ちっともうちの主人愛してくれない、じゃあ私は仕えてるだろうかというのを胸をこう打ち叩きながら考えなきゃいけないですし、うちの嫁は全然仕えてくれないというならば本当に愛してるのかというふうに問われなきゃいけない、こういうことだと思います。でそこではですね、その健康の時も病の時も褒める時も貧しき時も命の日の限り互いに固く節操を守ることを約束するかというふうに問うわけですね。でもちろんその場では胸を張って答えるのです。当たり前ですね。ちょっとよくわからないんですけどとか言われるとどうしようかと思いますから、答えてくださる。でけれどもここから大事ですね。人生の荒波はその約束をやっぱり続けていこうとすることに圧倒的な力で迫ってきます。それは現実です。ですからやはりこう、人は高慢にならず、家庭がもし守られているとするならば、それはもうただただ神様の憐れみであると私たちは感謝しなければならないのと、さまざまないきさつの中で離縁を経験する愛する人たちに教会はどういう言葉を語ることができるのか、これが大事です。もし立法学者とパリサイ人と同じようにただ冷たい目で見て裁きを語っているのが何も勝ってない。立法学者パリサイ人に勝る義を私たちは語らなきゃならない。じゃあその義は許しです。許しです。こんなこと言っていいか分かりませんが、有名なクリスチャンたちの中にも離縁を経験した先生たちはたくさんいます。有名なところでは内村鑑三先生も離縁を経験してますね。ですから私たちはどういう言葉をそこで持ち合わせていくのか、そこでですね、もうこれはもう何度も読む言葉ですけれども、ヨハネの福音書の第8章を朗読したいと思います。これプロジェクターに用意したと思います。ヨハネの福音書の第8章、1節から11節が一つの区切りですけれども、今日は12節までを意味します。イエスはオリーブ山に行かれた。そして朝早くイエスは再び宮に入られた。人々は皆身元に寄ってきた。イエスは腰を下ろして彼らに教え始められた。すると律法学者とパリサイ人が会員の場で捕らえられた女を連れてきて真ん中に立たせ、イエスに言った。先生、この女は会員の現場で捕らえられました。モーセは律法の中でこういう女を石打ちにするよう私たちに命じています。あなたは何と言われますか。律法学者とパリサイ人の義がそこに書かれています。余談ですが、なんで女性だけなのかっていうのはいろんなあるところでしょう。皆さん男はどこに行ったと言いたくなると思いますけれども、それはさておいて、6節、彼らはイエスを告発する理由を得ようとイエスを試みてこう言ったのであった。だがイエスは身をかがめて指で地面に何か書いておられた。しかし彼らが問い続けるのでイエスは身を起こして言われた。あなた方の中で罪のない者がまずこの人に石を投げなさい。 罪のない者が石を投げようと言われたのです。そしてイエスは再び身をかがめて地面に何かを書き続けられた。彼らはそれを聞くと年長者たちから始まり一人また一人と去っていき、真ん中にいた女と共にイエスだけが残された。彼らは自分たちの胸を問いながら石を投げる資格がないということを察知しました。私は真摯な姿が彼らの中にあるなと思います。じゃあ私が一番に投げましょうかと誰にも言わなかったということですね。さて10節、イエスが身を起こして彼女に言われた。女の人よ、彼らはどこにいますか？誰もあなたに裁きを下さなかったのですか？彼女は言った、はい主よ誰も。イエスは言われた、私もあなたをあなたに裁きを下さない。よいでしょうか。ここで誰よりも裁くこともできるお方ですよね、イエス様っていうお方は。にもかかわらずそのイエス様が私もあなたに裁きを下さないとおっしゃられた。ここに律法学者パリサイ人に勝る義が語られています。行きなさい、これからは決して罪を犯してはなりません。こうおっしゃられて12節、イエスは再び人々に語られた。私は世の光です。私に従う者は決して闇の中を歩むことがなく命の光を持ちますと言われました。許された一人の女性が再び罪に陥るということがあるのか、まあ、理論的にはありえるでしょう。だから厳しいことも言わなきゃいけない、こういう僕先生もいらっしゃるでしょう。やっぱりそんな許し許しって言ってたら時にはきっちりと言わんとなみたいなことがあるかもしれない。でもやっぱり教会が託された言葉は許しの言葉であると私は思います。何度失敗をしても大丈夫なのです。これは会員や失敗を容認してるわけではありません。やっぱり私たちは家庭を破壊しないように祈りながらイエス様に愛をいただいて努力していかなければならないけれども、やっぱり人生の嵐はそれを私たちに容易には成り立たせようとしない。何かのことで行き詰まってしまい、それこそ愛に傷ついて倒れてしまうということが起こる。じゃあイエス様はそういう私たち一人一人をどうなさるのか、そこで語られるのは許しの言葉です。私もあなたに裁きを下さない、行きなさい、これからは罪を犯さないように。で、私たちは罪を犯さない、許されて喜びになって出ていくけれども、またやっぱり罪を犯してしまったらどうするのですか。いや、またイエス様のところに行けばいい。で、またイエス様のところに行けば言ってくださる、私もあなたに裁きを下さない。ですから私たちはこの家庭が破壊されていく現代社会の中にあって本当に、かろうじて保たれているとするならば、本当に主の憐れみ以外の何者でもない、胸を張れるところは一つもないのだと思います。ただただそのことを感謝したいと思います。さまざまな事情の中で愛に傷つく兄弟姉妹がおられるならば、私たちはそこで神様の許しの言葉を語り、ああそこでもまた光に体を向けて光を見上げて進んでいくならば光の道を歩むことができるのだ、こう招き続けていく、語り続けていく、その光の中に歩み続けていく、決して闇の中を歩むことがないとおっしゃられた、そういう私たちであることを本当に感謝したいと思うんですね。与えられた福音の言葉をどこまでも福音の言葉を語り続ける、そういう、私たちでありたい、そういう教会であり続けたい、そんなふうに思うのです。お祈りをいたしましょう。女の人よ、彼らはどこにいますか？誰もあなたに裁きを下さなかったのですか？私もあなたに裁きを下さない、行きなさい、これからは決して罪を犯してはなりません。天のお父様、信仰、希望、愛、 最後まで残るのは愛であるとおっしゃられました。しかしこの愛に私たちは傷つき、時に行き詰まり、倒れ果ててしまうものであります。家庭から世界の平和が始まると言われることでありますけれども、この家庭でこそ決定的な問題を生み出し、破壊が行われる私たちであります。そのような私たちをご覧になられ、律法学者やパリサイ人の義ではなく、誠の愛と義を語ってくださったイエス様の十字架、また復活、その神様のお言葉に私たちは立ち上がらせていただきました。あなたのこの許しのお言葉を託された教会は、どこまでも許しのお言葉、励ましのお言葉、支えのお言葉を語るものであります。どうか光の子らしく、光の子として歩むことができるように、いつまでもあなたの光の輪の中におらせてくださるようにお願いをいたします。新しい週間が始まりました。その歩みに伴ってくださるあなたの確かさの中に、新しい週間も前進させてください。主イエス様のお名前によって祈ります。アーメン。
自分の言葉でお祈りする、そういうひとときを持ちたいと思います。